青森健やかなびいきいき健やか、今日は放送100回記念といたしまして、パーソナリティの篠崎由香とコメンテーターの徳さんと、そして弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生の3人でお届けする特別バージョンです。徳さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
100回なんです、ね、でも本当にこれまでの、ね、資料を見ると、うん、第1回目放送が、うん、2015年、まあ、2年前ですね、
2年前ね、
10月3日だったんです。で、それから、
まあね、
これまで、延べ113人の方がゲストにおいでくださいまして、
そんなに来てるんだ、
ね、びっくりですよね。なんかあっという間なんですけれども、で、まあ、それでめでたく放送回としては100回を迎えるということで、うん、今日は特別バージョン、テーマがもちろんございまして、発表いたします。篠崎を100歳以上長生きさせるには、となっております。
はい、それ難しいね。
いや、難しい。はい、こんな感じ。
じゃあそれまで番組続けて。
そうそうそう。みんなでね。そうなんですね。今日はちょっとそれに対するヒントを、はい、まあ、お二方からいろいろいただきたいと思ってて。
なるほど。
で、私もその今回やっぱ考えたんですけど、100歳、まあ、までって言うんですけど、うん、番組の冒頭で毎回喋ってるように、元気に楽しく、100歳までどうせ生きるなら、
はい、
行きたいと私希望しておりますので、はい、それをお二方が必ずや叶えてくださるもとと、今日の放送を聞けば期待しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでですね、まず今日のためにスタッフがいろいろと調べてくれたんですよ。厚生労働省の調べでは、昨年なんと日本で100歳以上の方が65,692人、
そうですね、
いらっしゃる。私びっくりしちゃいましたね。なんと50年以上前の1963年は153人しかいなかったっていうこと、なので、もうすごくたくさんの方がもうすでに100歳以上の人生を満喫してらっしゃると。で、しかもそのうち、まあ、女性が、約9割 87.6% の、
ね、すごいよね、
すごいですね、
57,525人、ね、本当だ。で、まあ、ちょっと目を世界に転じると、うん、まあ、世界で一番100歳以上の人が多いのはアメリカなんですって、
うんうん、
で、人口の比率からいくとフランスなんですね。
なるほどね。
で、アメリカで、まあ、逸話も調べてくれたんですけれども、100歳以上のおばあちゃんにその長寿の秘訣はって聞いたら、うん、毎日コーラを5本飲んでることだなとか
すごいね。
毎日ベーコンを食べてるなとか、
油切ってる、
そう、油切ってて糖質切ってるみたいな、ね、そう、すごいんですよね。なんか意外と、なんて、私たちから見たらはって思うようなことがあったみたいなんですけど、
ね、私もね、自分飲んだ、こうルーティンじゃないけど、
ルーティン、
朝起きたら必ずいっぱいの水飲むとか、あとでこう急ぎ足で歩くとかさ、腕張って歩くとか、なんかこう気がつくとね、自分のこう生き方のパターンってやっぱりある感じがする。
村瀬先生、自転車でしたっけ？
自分そうね、運動結構意識してやる方かな。あと、まあ、このアメリカのね、お話は、はい、これ真似すればじゃ長生きするかって、そういうことじゃない。それだけ食べたり飲んだりするってのはやっぱり良くないわけで、だけどやっぱおそらくね、その背景あるのは、そういう自分の好きなものを食べながら、またそういう人で一方では結構別なとこで運動すごいしたりとか働いてたりとか、気をつけてる場合、まあ多分ね、自分で楽しく人生過ごしてるっていうのの象徴が多分こんなんじゃない
かと、おそらく。なんかね、早くもこうちょっとヒントが見え隠れしているような気もするんですけど、私自身はどうかっていうことを申し上げますと、はい、今回の100回記念のためにいろいろ考えたんですけど、うん、実はね、こう正直に言うと、うん、昔に比べてやっぱできなくなってきたことが多くて、
あ、
こうやっぱ体も腰もすぐ痛くなるし、で、私緑内障なんですよ。で、目が悪くなっちゃって、なんかもう好きな本読めなくなったし、こう疲れてね、 で運動もなんか、バレーボールとかテニスとか、遠近感がなんかダメで、もうできなくなった、なっちゃったしとか、めっちゃ今トーンが下がってきましたけど、できなくなってきたことが多くて、で、しかも今ちょっと仕事が忙しくて、なかなかその先生方がおっしゃる、こうほら、運動とかも嫌いじゃないんだけど、疲れちゃって、なんかもう、で、面倒くさいし、やってないみたいな、こういう、なんという、この篠崎由香さんの現状というのがございまして、ちょっとその私をなんとかね、今日なんとかしていただきたいということで、ぜひともよろしく、はい、お願いしたいと思います。はい。
よく喋ることはいいことだ。
確かに。
だってね、こうテレビでもほら、うん、やーって言ってるおばあちゃん、うん、元気だもんね。
まあそう、すごく通じるものがあります。
うん、そうそうね、あれもね、立派な私運動だと思うし。
あ、運動そう。
運動だ。喋ってほっぺの筋肉、笑う筋肉、お腹の筋肉。
そうだ、そうだ、お腹の力も使えます。
広い意味では。
でもそう、ボケとツッコミで確かに、あの頭も使えます。そうそうそう、会話の中でそう。そうそうそう、もうどこで突っ込んだのかっていう、これも大変ですよ。
あ、めちゃくちゃ脳の活性化になるよね。
あ、そうでした。
考えるか。
あ、なんかここでも一気に。そうそうそうそう、明るくなっちゃった。
運動してるんですよ。脳の運動、口の運動すべて、
うん、じゃあ、うん、この後さらに詳しくというか、はい、秘訣みたいなことをお聞きしていけたらと思います。はい、徳さん、何か私になんかこうアドバイスであったりとか、こうお話ございます？
ね、ポーラリレディ、
あ、はいはい、
化粧品の、ありますよね、あの今 BD ビューティーレディっていうらしいんですけども、ここのね、会社の人、まあ委託契約受けての販売員の人たちなんだらしいんだけども、はい、なんとね、80から90代の人が900人、は
い、あ、そんなにいるんですか。
900人、
900人、で20代から40代の中では66%なんだけども、ということで相当の人数が約1000人近く80代90代で頑張ってる。
90代、
90代
すごい
ね。でね、こう本当に生き生きして、ぜひ来てほしいとか、
お客さんから、
お客さんから、でなぜそんなに元気なんだろうというふうな、ね、ことが書いてあって、ただね、まあ一つは、まあ、お客様の声もあるんだけども、あとまた20年ぐらい前までは、まあ、今車社会だけども、徒歩で行く、肩持って徒歩で行く、
はい、
自転車で行く、まあ、それもまた一つの健康で、今でも足腰丈夫で、やっぱりこうお客さんからぜひまた来てちょうだいねっていうふうなことでこう頑張れる。
なるほどね、
でね、この人たちに聞くと、あの今後どうしたいですかって聞くと、すぐ目標を言う。今私はこうしたい、ああしたい、
あ、素晴らしい、
あ、これから先のことをね、
そうそうそう、これからこうしたい、したい、だからなんで、子供にこう迷惑かけちゃいけないとか、老後とか余生という言葉一切出てこないんです。
なるほど、ね、
うん、
余生で老後なんてオミット全く関係ない、私はまだまだこうしたい、ああしたい、だから自分の生きがいイコール仕事、まあ、社会参加とかね、仕事することが自分の生きがいで、まだまだこれから頑張る。だからなんかポーラ・リリーのね、その、あの話聞いてね、いや、すごいな、やっぱり生きる目標っていうのはね、やっぱり大事だなと思います
よ。大事です
ね、
やっぱりね、人生目標を持ってポジティブに楽しく生きるって大事なことだよね。日本でほら一番長生きなの長野県なんですけど、長野県の人たち なぜ長生きするかって、まあ確かに同じリンゴの県なんだけども、いろんな要素があるんだけども、特にあの長野県の人たち よく言われてるのは、やっぱお年寄りがね、ものすごいなんか生きがい持って働いてるんですって。いわゆる現金帯って言葉がないわけだよね、まあ、ああいうのってすごく、だから今徳さんのお話って通じる話で、
そっか、じゃあ私そのいわゆる定年とか、今ほらよく何歳でとか、
そうそうそう、
それなしにして、
ね、そうなしにして、そうそうそう、あのね、まあ私自分の職業ね、教員で言うのなんだけども、よくほら、あの先生ってさ、あの退職しちゃうとボケるとか、
あ
れだったらめ
そうです
よく聞くでしょ。ね、でこれはさ、私の中ではさ、なんかこう学校という社会の中で、はい、まあ、リタイアしたと退職したと、はい、社会との接点っていうのはね、仕事の中でちょっとこう ないのかな。だから、はいはい、40、50、60代のうちに次への生きがい、リタイアした後にどうしていこうかという目標をね、やっぱそこが篠崎さんを100歳に生かすまでの、
まあそれ大事
ヒントかな。
私もそう思います。
でもなんか徳さんなんて、だって、まあ、その学校の先生としてもご活躍されてるけど、やっぱ本当それこそそれ以外のフィールドでね、すっごいいっぱい活躍されてるから、
ね、まあ、いろんなね、ボランティアとかね、いろんなこの団体とかあって、まあ、その方との接点もあるから、
ね、
まあ、自分の中ではこう来年再来年っていうふうな5年10年っていうのはやっぱりあるんですよね、一般的なものが。
そっか、
やっぱりそれは自分の生きがいであり目標であり、大事なポイントかなと思いますよね。
そっか、じゃあ私この瞬間に、まあ、自分のだいたい仕事の定年をだいたい95歳ぐらいにして、で、まあ、その後ね、まあ、さらに元気にこう生きていくっていう感じで、ちょっとこうね、ちょっと修正して考えるのかな。さらにほら、村瀬先生に何かこう、村瀬先生の見地から、私をですね、100歳以上のばあちゃんにするための何かこうアドバイスなどをいただけたらと思うんですけども、いかがでしょうか。
ちょっとね、あの具体的な話ある前に、ほら冒頭100歳以上が、まあ、7万人にもなってるって、もうすごいでしょ。私もよく講演で使うんだけど、そのネタね、
80
歳以上でどれぐらいになってると思いますか。
50万人あそんなことないかあれもっと
いい答えだね徳さん徳さん
いやもっといそうです
あもっとか
100万人ぐらいいるか
あいいですね ありがとうございます80以上はね、うんうん、1000万人いるわけすごいでしょこの数字聞くとみんなびっくりするまあいわゆる10人1人はもう、まあ、100歳の7万人もすごいんだけどももう80歳以上が1000万人だからもう80歳以上生きるっていうのはもう普通だ昔一昔前だとね80歳ずいぶん長生きねみたいな話だったと思うんですけど、うんうん、まあそれがまあ本当に当たり前の社会になってきてるっていうのを皆さんまずねやっぱ認識した方がいいと思うんだよね、うん、だから今日のテーマみたいにいかにやっぱ長生きする上で生きがいを持って元気に過ごせるかっていうのがまあとっても大事な時代になってるんですよ。これ全ての人に対して言えることですから
元気に楽しく
でね私たまたまお盆頃に京都府立医科大学の方ちょっと出張してて長寿研究っていうのを一緒にやることになって京丹後ってあるんでね京都にあそこがまあ、日本で一番長寿なエリア日本というか世界で一番100歳以上の人が多いところだって言われてるんです、
うん、割合みたいな、うん、
116歳まで生きた、うん、ギネスの旦那、ねうん、木村次郎衛門さんってな、うん、その人がまあ生まれたところなの、うん、とにかく100歳以上人多いと、うん、それなんでだっていう話、うん、まあ青森は残念ながら日本一ターメだからそれとまあ比較しながら、まあ、その要因を探りましょうっていう研究なんですけど、うん、やっぱねあっちの人たち聞いていろいろ調べ、まあ、これから本格的やるんですけども、うんはいきっとやっぱ食事ね健康を考える上で三大軸っていうか重要な要素っていうのがあって、うんまあ、これやっぱり一つは食事ですね、はい、あと運動、うん、あとやっぱり睡眠とか休養、うん、もうこれこの3つが極めて重要だ、うんまあ、特にやっぱり食事ね、はいまあ、よくね青森の人たちはやっぱ塩辛いの好きだとかって言われてやっぱ向こうはやっぱだし文化だからもちろんやっぱ味が、うん、まあまあいい意味でこう淡白なんだけども、はい、適度な量で、やっぱ食べるとかねまあそういうことでやっぱ食事ね、うん、普段からやっぱちゃんと気をつけるっていうこと大事だし、うんね、運動したりとか、うん、あとやっぱり意外とね忘れがちなのやっぱ睡眠休養 ね、 ねどうしてもほら篠崎さんみたいにお忙しい方だと、うん、睡眠不足になっちゃうから、うん、だからやっぱちゃんと、ね、いや別に長くだけ出てればいいって言ってやっぱ生活のリズムとかあるから、うんうんうん、それが必ずしも良くない場合もあるようですけどもやはりこう適度なやっぱね、はい、自分適したやっぱ睡眠時間ちゃんと確保すると、うん、それでやっぱ体が ね、 ねちゃんとやっぱ戻るわけなんで、うん、そういうのやっぱねちゃんと心がけるっていうの普段から意識の中にね、うん、っていうのがやっぱすごく大事だと思いますよね、うんうん、
なるほど、
うん、自分のこうちょっとしたこととか 1,2 分でかね、うん、ちょっといるだけで
意識すること大事だよね。
そうそうそう、う
ん、だって東京の人なんかさわざわざなんか目的地の一駅前で降りて歩く
そうそうそうそうそう、う
ん、とかすごい走ってられますよねなんか公共周りとかねそうそうそうすごいみたいですよ ね、 ね今ね
私なんて青森だけど、うん、たまにバスでどっか行った時にバス待ってあ5分あるなと思ったら、うんバスで1個歩こうか
あいいことですね、
うん、10分あるともう2つ行けるからねもう行っちゃって
ついでに最初から歩くと
そうか
そうか
その時はタクシーって言ってるかもしれない
結局間に合わずにタクシーみたいなあそっかでもさっきのその80歳以上の方が1000万人以上っていうことは、うん、なんかこうほらお年寄りとか高齢者とかいう方したら、うん、すごくこうなんかマイノリティみたいな、うんうん、なんか世の中の中でこう少数派でとか全然違うし、
う
んこうもうまあ、自分もこのままおそらく100歳まで生きるとなったら、ねうん、やっぱその元気でこう自分らしく生きていきたいと思うと、
う
ん、やっぱちょっと先のことを考えて今始めないといけない
んですよ、ね、やっぱね前半で徳さんがさ、うん、そういういい話したんだけど、うん、60歳って本当人生全体で見たら本当通過点だ、
う
ん、
本当だ、
うん、全然そこでもう自分の元気終わったみたいな発想は全然良くなくて、
うん、そうですね、
そっから先やっぱ自分がどう、うん後半の第二の人生どう過ごすかっていうのを、うん、まあいろいろありますよね、うん、ボランティアやったりとか、うんまあ、自分の趣味に没頭したりとか、
はい、
まあそれいろんなその人のやっぱ考え方で選択すればいい話で、うん、そんな例はいくらでもありますから、うん、やっぱ身近な人たち見るとかやっぱね誰でもやっぱ世の中に貢献できることはありますから、うん、それ一つ見つけてやっぱやるっていうのがやっぱ長生きする本当に大事な秘訣だと思いますよ、う
ん
う
ん、そっか
私もねフェイスブックやってさ長生きやるとコメント述べるときに必ず最後に生涯現役、
うん、
いつもこそ生涯現役、
うん、
生涯現役、
ね、
ガ 頑張るぞ、おや。
本当ですね。そっか。あ、なんか元気出てきた。そうですね。じゃあ、せっかく今日は本当にいろいろいいお話を伺えたので、私、必ず100歳まで生きて、うん、誕生パーティーやるので、100歳の時、
ああ、了解了解、
その時はちゃんと来てください
ね。あなた
は
もう一
回もうだからなんでそこまでやらなあかんのって、ね、ぜひねみんなでお祝いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあこうやって話してるとあとね、うん、なんか17、8時間ぐらいは話せそうなんですけども、次は200回記念に向かって、はい、ますますじゃあこのお二方徳さんも村瀬先生もよろしくお願いしたいと思います。
こちらこそ、
はい、今日はですね放送100回記念といたしまして、パーソナリティの私篠崎由香と、コメンテーターの徳さん、そして村下浩一先生の3人でお届けいたしました。徳さん、村下先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。これからも頑張ろう。
おー。